保健だよりヘルストピックス。問い合わせ保健課保健係、電話 585-2783、 メール hoken@town.kunimi.fukushima.jp。 毎月19日はみんなで食べる国見の日。国見町産の食材を使用し、家庭や地域で受け継がれてきた家庭料理や行事食を食べていますか？町では毎月19日をみんなで食べる国見の日とし、家庭や地域で受け継がれてきた料理を食べるよう推奨しています。ぜひこの機会にみんなで味わってみましょう。国見町食卓図鑑から4月のおすすめメニュー赤飯を紹介します。4月の神社の祭礼やお祝いごとには欠かせない一品です。材料、もち米、あずき、青バタ豆、ささぎ豆、甘栗、ごま塩。作り方、1、うるかしたもち米をふかす。2、小豆は少し柔らかくなるまで40分ぐらい煮て1に混ぜる。3、青バタ豆やささぎ豆、甘栗をのせ、ごま塩をふりかける。国見町食卓図鑑は町ホームページからご覧いただけます。町民の皆さんに提供していただいたレシピです。様々な郷土の味を楽しんでみてください。血圧計を設置しました。日頃の健康管理にお役立てください。高血圧は心疾患や脳血管疾患など様々な病気につながる可能性があり、血圧をコントロールすることはとても大切です。日々の食習慣、生活習慣、運動習慣を見直し、高血圧に注意しましょう。役場1階に血圧計を設置しました。1分程度で簡単に測定できるので、インボディと合わせて健康管理にお役立てください。設置場所、役場1階、インボディとなり、利用可能時間、午前8時30分から午後5時15分。利用料金、無料。事業などで持ち出している場合があります。ご了承ください。利用方法などわからないことがありましたら、お気軽に保健課へお声掛けください。インボディ隣のテーブルに設置された血圧計の写真が掲載されています。弁護士による B 型肝炎特措法相談会電話相談会無料。相談会日時5月18日土曜。午後1時30分から午後4時、午後3時まで受付。場所、コラッセ福島301会議室、和室1。内容、集団予防接種で B 型肝炎になった人とその家族を対象とした弁護士による相談会。料金、無料。その他、予約優先、当日会場での申し込み可能。個人情報厳守。電話相談会、日時5月18日土曜午前10時から正午。場所、全国 B 型肝炎訴訟新潟事務所。内容、 B 型肝炎特別措置法に基づく給付金支給手続きに関する相談。料金、無料。通話料はかかります。その他、電話番号025-223-1130。問い合わせ、相談会、電話相談会、いずれも、電話025-223-1130、全国 B 型肝炎訴訟、新潟、福島、山形事務所。国見町子育て世代包括支援センター、ももさぽインフォメーション。ニコニコ相談会、実施日6月19日水曜。時間、 午前10時から午前11時30分。会場、子育て支援センター藤田保育所内。対象者、国見町在住の妊婦、国見町在住の乳児及び保護者。持ち物、母子健康手帳、子供の飲み物。申し込み、前日までに保健課保健係、または藤田保育所。電話、585-2374 へ連絡。乳児健診、実施日、6月27日木曜。受付時間、午後1時15分から午後1時45分。会場、関越大文化センター第1話室。対象者、3ヶ月時、令和6年2月生まれ。9ヶ月時、令和5年8月生まれ。持ち物、母子健康手帳、おむつなど。内容、医師の診察、身体測定、腸乳、離乳、予防接種などについて。5歳児健診が始まります。令和6年度から5歳児健診が始まります。健診日が近づきましたら、保護者の方へ直接連絡しますのでご参加ください。また広報でも実施のお知らせをしますので、日程などをご確認ください。実施日、予定、令和6年7月9日火曜、10月22日火曜、令和7年1月14日火曜。会場、森への町民センター、桃サポ相談ルーム、役場の1階にあります。妊娠中のことや育児のことなど、助産師、栄養士、子ども家庭支援員と気軽にお話しできる部屋です。保健課保健係にお声掛けください。院長先生の診察室から、第29回、公立藤田総合病院院長近藤雄一郎先生。桜の季節がやってきました。可愛い新入生が大きなランドセルを背負って歩く姿を見ると、昔を思い出します。少子化とはいえ、2023年は72万6000人が誕生しています。マスコミは人口が減ることを心配していますが、人口561万人の北欧フィンランドは、世界幸福度ランキングでは6年連続1位です。一方、アメリカ15位、フランス21位、イタリア33位、日本47位です。2023年の報告ですので、コロナ感染症拡大、ウクライナ情勢も反映されていると考えられます。幸福度と人口の少ないことは関係なさそうです。何事も良い方に考えるのは健康維持の秘訣と思いますので、心配しすぎないようにしましょう。さて、国見町の人口は年々減少して、高齢化率も上昇しています。30年間当院に勤務している私は、元気な高齢者が増えていると実感しています。健康寿命という言葉をご存知でしょうか。健康寿命とは、健康上の問題で日常生活が制限されることなく生活できる期間です。日本の平均寿命 84.3 歳、健康寿命 74.1 歳は世界一です。しかし、平均寿命と健康寿命の差が 10.2 年で世界33位となってしまいます。この 10.2 年の差を縮めることが課題となっています。健康寿命を伸ばすためのプランが発表されています。1、次世代を含めたすべての人の健やかな生活習慣形成。2、疾病予防、重症化予防。3、介護予防、フレイル対策、認知症予防の3つの取り組みが重要です。国は健康寿命をさらに伸ばすことを目標に掲げています。最近4年間はコロナ感染症の影響があり、十分な予防活動ができませんでした。今後、当院では 地域の住民の皆さんと協力して、各種予防対策、病気の早期発見、さらに治し支える医療に取り組んでいきますので、よろしくお願いします。近藤院長先生の顔写真が掲載されています。
障害学習通信、ライフロングラーニング、国見町教育委員会障害学習課、観月台文化センター、電話 585-2676、ファックス 585-2707、e メール shogai@town.kunimi.fukushima.jp 障害学習課から工事のお知らせ。 LED 取り付け工事、5月31日まで。工事期間中はラウンジの使用を停止します。ご不便をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いいたします。国見観月台カレッジ閉校式、互いに教え学び合う活動を通して。2月29日に国見観月台カレッジ閉校式が観月台文化センターで行われ、約110人が参加し、互いに教え合い学び合った思い出多い1年を振り返りました。閉校式後の記念講演では、邦楽集団ここねによる琴、尺八、三味線の和楽器を用いた邦楽演奏会が行われました。雪の松島、北国の春、ふるさとなど馴染みの曲が披露され、教室生も一緒に口ずさみながら楽しく鑑賞しました。邦楽集団ここねによる記念講演も行われましたのキャプションのもとに、演奏の様子の写真が掲載されています。地域学校共同本部事業、パパママカフェ。2月25日に保健課子育て世代包括支援センターももサポとの共催により、パパママカフェを開催しました。子どもたちはお昼寝アートとラーメンやなりきりセットに大喜び、保護者は我が子が楽しむ姿を何度もカメラに収めていました。後半は保健師からホームケアについてのお話があり、健康状態の確認方法などについて改めて学ぶ機会となりました。ラーメン一丁お待ちどうさまのキャプションのもと、ラーメンやなりきりセットで遊ぶ親子の様子の写真が掲載されています。町民講座、SDGs と私たちの暮らし。町民講座、SDGs と私たちの暮らしが3月12日、21日に開催され、18人が参加しました。第1回の講義では、金融広報アドバイザーの田崎よし子さんに、エシカル消費、人や社会、地域、環境に配慮した消費行動、エシカル消費について認証ラベルなどを例に挙げ、わかりやすく解説をしていただきました。第2回のワークショップでは、廃油と空き瓶を使用し、色や香りがついたキャンドルを製作、環境に優しい取り組みを楽しく学びました。環境に優しい手作りキャンドルが完成しましたのキャプションのもとに、ワークショップの様子の写真が掲載されています。図書館へ行こう。国見町図書館、臨時休館のお知らせ。LED 取り付け工事に伴い、4月16日火曜から26日金曜まで休館します。ご理解とご協力をお願いします。休館期間中の本の返却は、観月台文化センター正面入り口に設置の返却ボックスへ投函してください。子ども移動図書館、創作活動。今年度最後の移動図書館では、創作活動を実施し、三角しおりを作成しました。指導員から折り方や使用方法の説明を受けた後、好きな色の折り紙を選び、マーカーで装飾しました。友達同士で折り方を教え合うなど、楽しみながら思い思いの作品を仕上げました。 写真が2枚掲載されています。写真1、指導員の話を熱心に聞く児童たち。写真2、オリジナルの三角しおりが完成しました。写真終わり。国見町図書館ワクワクお話し会。3月24日に開催されたワクワクお話し会。第1部は国見町の読み聞かせミミズクが大型紙芝居やピアノとコラボした読み聞かせを披露しました。第2部は山釣り町の手のひらの会が世界一長い蛇を披露。この絵本はパタパタと折りたたまれていて、開くととても長い蛇のような絵本でした。終了後は2つのサークルが読み聞かせの魅力や楽しさについて熱い交流をしました。手のひらの会による読み聞かせの様子と終了後に行われた交流会の様子の写真が掲載されています。宝くじ文化公演愛川七瀬スペシャルライブ。宝くじの助成事業として3月3日に愛川七瀬さんのスペシャルライブが開催されました。チケットは発売後すぐに完売。当日もライブを楽しみにしていた観客が早くから来場しました。愛川さんは夢見る少女じゃいられないや恋心などアンコールを含め15曲を熱唱。観客は1曲目から総立ちになり、会場は終始熱気に包まれ盛り上がりました。来場者は圧巻のステージに魅了されましたのキャプションのもと、熱唱する愛川さんを捉えた写真が掲載されています。
開館30周年を迎えて、令和6年で観月台文化センターは開館30年を迎えました。皆さんが様々な学びや活動をする公民館、小さな子供から大人までが利用する図書館、ベーゼンドルファーを有し、コンサートなどの文化芸術事業をいくつも実施してきたホール、開館から約150万人に利用され、皆さんに親しまれてきた観月台文化センターの歴史を写真とともに振り返ります。国見町、そして町民の誇り。国見町文化団体連絡協議会会長、佐藤誠二さん。平成6年4月に町民が久しく待望した文化の複合施設、観月台文化センターは当時県内有数の規模と内容を持つ町の文化活動の拠点として生まれました。国見町文連として施設利用の恩恵に良くし、会員による活動は活発です。毎年開催している国見町文化祭の会場として、町民に大いに喜ばれ、町の文化の発信の場所として、その役割を十分に果たしてきました。東日本大震災や最近の度重なる地震災害により、文化センターも多大な被害を受け、その度修繕に追われながらも立ち上がってきました。観月台文化センターは、私たち町民の誇りであり、文化芸術の殿堂でもあります。町民はじめ、国見町文連活動の拠り所でもあります。本年で開館から30周年の歴史を迎えるにあたり、心からお祝い申し上げます。佐藤誠二さんの顔写真が掲載されています。これまでの出会いに感謝。国見町レクリエーション協会会長、鈴木道夫さん。私には幸せな出会いがたくさんありました。その多くを作ってくれたのが公民館です。次男を連れて参加した公民館の子育て教室。出会ったお母さん仲間と作った人形劇サークルは間もなく30周年です。末娘が小学校の頃に始めた公民館の放課後子ども教室のスタッフ。今ではコーディネーターの仕事をいただいております。その子ども教室の研修で出会ったレクリエーション活動は私のライフワークになろうとしています。などなど。かけがえのない仲間。 活動、仕事。今、私が楽しく充実した毎日を送ることができるのは、公民館での様々な出会いがあったからなのですね。公民館、幸せなたくさんの出会いをありがとう。鈴木道夫さんの顔写真が掲載されています。開館から30年の歩み。平成6年、観月台文化センターオープン。平成7年、長崎、大分、国見町交流事業。平成8年、観月台文化センター、福島県建築賞受賞。平成10年、国見町小中学校音楽祭開催。平成14年、図書室の図書の管理を電算化。平成16年、国見町合併50周年記念式典開催。平成17年、藤田っ子ワンパク広場スタート。平成18年、子ども移動図書館30周年記念事業。平成22年、第1回観月台フェスティバル開催。平成23年、東日本大震災発生、役場庁舎移転。平成24年、国見町ラジオ課桃丹 FM 放送開始。平成25年、夏休みジュニア歴史探検隊実施。平成27年、国見町合併60周年記念式典開催。平成28年、観月台文化センターホールリニューアル。平成29年、国見ジュニア応援団実施。平成30年、岐阜県池田町交流連携事業。平成31年、ベーゼンドルファー特別師団会。令和2年、新型コロナウイルス感染症対策実施。令和3年、国見町図書館リニューアル。令和4年、国見観月台カレッジ開校。開館から30年の歩みを捉えた写真が15枚掲載されています。順に読みます。写真1、観月台文化センター落成記念式典、平成6年。写真2、国際青年交流村、平成6年。写真3、国見町文化祭ダンスパーティー、平成7年。写真4、国見町小中学校音楽祭、平成10年。写真5、日独スポ賞同時交流事業、平成7年。写真6、図書の管理を電算化。写真7、成人式、平成16年。写真8、国見夢祭り、平成18年。写真9、第1回観月台フェスティバル。写真10、東日本大震災発生、役場庁舎移転。写真11、少年親善交流事業、夏休みジュニア歴史探検隊、平成25年。写真12、森のおもちゃフェスティバル、平成26年。写真13、ワンコインコンサート、平成30年。写真14、国見町図書館リニューアル、令和3年。写真15、国見観月台カレッジ開校、令和4年。写真終わり。これまでも、そしてこれからも、皆さんと共に。子供から大人まで親しまれ利用されている観月台文化センター。国見町のシンボルとして、皆さんの憩いの場として、文化芸術の発信拠点として、そこでは様々な思いや願いが生まれ、長年にわたり大切に育まれてきました。数々の困難を乗り越え、開館30周年を迎えた観月台文化センターへ、利用者の皆さんからメッセージをいただきました。思い出をありがとう。渡辺愛香さん、学生ボランティア、現小学校教諭。2年間、夏休み、冬休み学習会や仲間づくり教室などの授業に参加しました。 子供たちとの関わりを通して心に残る思い出がたくさんできました。仲間づくり教室のキャンプではアクアマリン福島で魚を見てわーっと歓声を上げる姿や全力でカレー作りに取り組む姿が可愛らしく印象に残っています。学習会では授業も行いました。ヒントを出しながら一緒に解いていくうちに、はじめは難しそうにしていた子たちも、できた、もっとやってみたいと目を輝かせていた姿が忘れられません。このできたを増やしてあげられる大人になりたいという思いが強まりました。どの活動も自身の学び成長の機会となり、大変感謝しています。これからも国見町のさらなる発展を願っています。渡辺愛香さんの顔写真と子どもたちと遊ぶ渡辺さん、学習会で一緒に問題を考える渡辺さんの写真が掲載されています。町民の拠り所として、安田節子さん、国見町社会教育委員。観月台文化センター30周年おめでとうございます。観月台は私たちにとって大好きな場所です。昭和51年4月、公民館だった時に結婚式をしました。昔はそこで結婚式ができたんです。子育ての心細さ大変さも観月台の教室の仲間や子育てボランティアの人たちと話すことで随分と楽になりました。文化センターは東日本大震災で避難場所として49日間避難者を受け入れました。私たちは婦人会を中心に炊き出しを行い、みんなで苦難を乗り切った場所です。またこれからも大きな災害があっても拠り所があると思える場所となっています。観月台は桜が有名で四季折々に楽しめる公園になっていて、町民としてこれからも大事にしていきたいです。安田節子さんの顔写真と観月台カレッジで挨拶をする安田さん、料理教室で指導にあたる安田さんの写真が掲載されています。感謝の気持ちを込めて、渡辺春さん、統領中1年。僕は国見町で生活した7年間、公民館が主催する行事にたくさん参加しました。小学校低学年では、国見っ子わんぱく広場、4年生から少年仲間づくり教室、学習会、スキー教室。どの行事もとても楽しく、僕の大切な思い出となっています。中でも5、6年生で参加した夏休みのキャンプでは、みんなで協力して活動することの楽しさ、高学年としての振る舞いを学びました。そしてこれらの行事では多くの方との出会いがありました。常に僕たちの活動を見守ってくださった役場職員の方々、ボランティアの大学生、すべての出会いが僕を成長へと導いてくださる出会いとなりました。活動を通して学び得たことを生かし、これからも頑張ります。渡辺春さんの顔写真と、食事を楽しむ渡辺さん、説明、キャンプでしょうか、仲間たちと大鍋を囲んで食事をしている様子の写真、キックボクシングにも挑戦、説明、キックボクシングの練習をしている様子の写真が掲載されています。出会いをくれた大切な場所、赤い旗由美さん、福島校3年。私は小学4年生の頃から子ども司書講座に参加していました。月に1回、観月台文化センターに足を運ぶと、そこには本好きな仲間が集まってきます。読書活動推進フォーラムにパネリストとして参加したり、子ども司書フェスタを開いたりと、貴重な体験をたくさんさせていただいたけれど、一番心に残っているのは、仲間たちと本の話をしている何気ない時間かもしれません。講座が終わると図書館に行って、好きな本を勧め合って、友達の知らなかった一面を知ったり、 司書さんや観月台の職員さん、当時の教育長さんまで私たちの話に混ざってくださったり、観月台はたくさんの温かい人に出会わせてくれた大切な場所です。赤い旗由美さんの顔写真と読み聞かせをする赤い旗さん、パネリストとして参加する赤い旗さんの写真が掲載されています。優良公民館表彰を受賞して、小野恵美子さん、現公民館長、障害学習課長、平成6年4月25日、正面玄関でテープカットが行われ、観月台文化センターは正式にオープンしました。その時、振袖姿でテープカット用のハサミを運んだのがこの私です。あれから月日が流れ、今は公民館長。あの時は全く想像していませんでした。令和6年4月に、観月台文化センターは30周年を迎えました。その節目に、文部科学大臣より第76回優良公民館表彰を受賞しました。これも何かのご縁でしょうか。これは、これまで観月台文化センターを拠点とする公民館活動を支えてきた多くの人々の熱意と活躍があってのこと。積極的に自らの学びを求め、公民館に集うたくさんの人々の熱い思いがあってのことです。これからも地域の皆様の力をお借りし、人、地域との出会い、触れ合い、人と学習、スポーツの結びつきを大切にしながら、社会の変化に合わせた新しい感覚を持ち、公民館活動に取り組んでいきます。ぜひ、観月台文化センターにお越しください。小野恵美子さんの顔写真と、落成式に参加した振袖姿の小野さんの写真。優良公民館表彰を受賞。説明。優良公民館の表彰状の写真が掲載されています。
町の情報ボックス。お知らせ。親子でお友達と楽しい時間を過ごしましょう。子育て支援センター、藤田保育所では、令和6年度も生き生き子育てクラブを行います。興味がある方はぜひ参加ください。期間、令和6年5月から令和7年2月まで。場所、藤田保育所。主な活動内容、子飼い遊び、親子触れ合い遊び、人形劇鑑賞、手作り玩具遊び、新聞紙遊び、季節の制作遊び、クリスマス会、お正月遊びなどです。また、その他に誕生会があります。対象、就学前のお子さんとその保護者や家族。申し込み締め切り、4月25日木曜まで、土日祝日を除く午前9時から午後5時までの間に直接藤田保育所まで連絡ください。なお、年度途中でも会員申し込みは可能です。問い合わせ、藤田保育所、電話 585-2374。令和6年度納税通知書の発送日。税目1、固定資産税。2、軽自動車税、種別割。3、個人超県民税、特別徴収。勤務先事業所経由。発送予定日、令和6年5月13日。4、個人超県民税、普通徴収。発送予定日、令和6年6月14日。発送日については若干前後する場合もあります。住所変更等の届出がない場合など、通知書が届かない場合がありますので、税務課までご連絡ください。問い合わせ、税務課課税係、電話 585-2778。自動車税種別割の納期限は5月31日。令和6年度の自動車税種別割納税通知書は 5月8日水曜に発送予定ですので、納期限までの納付をお願いします。なお、郵便法改正による土曜日の配達休止、配達日数の繰り下げ等の影響で、配達に時間がかかるようになり、届くまで10日程度要する場合がありますので、ご留意願います。自動車税全般に関することについて、問い合わせ、県北地方振興局県税部課税第二課自動車税チーム、電話 521-2702、 また自動車を譲与したとき、使用しなくなったとき、または住所を移転した際は、早めに最寄りの運輸支局等で手続きをしましょう。登録手続きについて、問い合わせ、東北運輸局福島運輸支局、電話 050-5540-2015。 福島県防災アプリが完成しました。福島県では県民の皆様が災害に備え、災害情報や防災情報を入手し、迅速な避難行動につながるよう、福島県防災アプリを制作しました。各種防災情報のお知らせ、防災マップの閲覧、避難所の検索、安否登録確認、避難計画、マイ避難シートの作成などの様々な機能があります。福島県防災アプリをダウンロードして、日頃から災害に備えましょう。ダウンロード方法、ウェブで福島県防災アプリと検索してください。問い合わせ、福島県危機管理課、電話 521-8651。 福島県防災アプリの QR コードが掲載されています。河川愛護モニター、河川愛護モニターを募集します。モニター期間、令和6年7月1日から1年間、定員など1人、20歳以上で担当区間付近に居住の方、区間、阿武隈川、柳川大橋から徳永大橋、および広瀬川、阿武隈川合流点付近から阿武隈急行、広瀬川橋流付近、業務内容、巡回による不法投棄などの情報収集、地域住民の要望収集、川を愛する心の普及・啓発、担当全区間における月1回の巡視状況報告。申し込み方法、5月8日水曜筆着で履歴書、写真添付を郵送してください。問い合わせ、申し込み先、郵便番号 960-8584、 福島市黒岩あざえのき平36。問い合わせ、福島河川国道事務所河川管理課、電話 539-6129。 福島県最低賃金改正。福島県の最低賃金が令和5年10月1日から時間額900円に改正されました。福島県最低賃金は、常用、臨時、パートタイマー、アルバイト等の名称にかかわらず、県内のすべての労働者に適用され、使用者はその金額以上を支払わなければなりません。雇用者も労働者も必ず確認しましょう。問い合わせ、福島労働局労働基準部賃金室、電話 536-4604。 ハローワーク福島会長時間の変更。令和6年6月1日から火曜・木曜の会長延長と土曜日会長の取り扱いが変更になります。現行、窓口での相談業務を行っていました。火曜・木曜の午後5時15分から午後6時30分および第2・第4土曜の午前10時から午後5時については、オンラインによる職業相談のみとなります。窓口を利用される方は、月曜から金曜の午前8時30分から午後5時15分にお願いします。 なお、祝日は閉庁となりますのでご注意ください。ハローワーク福島では、平日窓口の体制強化、オンライン職業相談の活用等により、サービスの向上を図ってまいります。ご利用の皆様には、ご理解とご協力をお願いいたします。問い合わせ、ハローワーク福島、電話 534-4121、41シャープ、求職者支援訓練。ハローワーク福島では、再就職へのステップとして、職業訓練によるスキルアップの提案、就職支援を行っています。再就職を目指す方、休業中の方など、それぞれ利用しやすいコース、給付制度があります。詳しくは問い合わせください。問い合わせ、ハローワーク福島訓練担当、電話、534-4121、43シャープ。町営住宅、定住促進住宅の空室状況をお知らせします。令和6年3月末、滝山団地5部屋、板橋南団地2部屋、定住促進住宅2部屋、子育て住宅、空室なし。町営住宅、滝山団地、板橋南団地。所得が月額15万8000円以下の世帯。60歳以上、単身入居、可。所得により家賃が決定。前年の所得。定住促進住宅。所得制限なし。家賃固定。単身、可。18歳以下、65歳以上1名につき1500円減額。子育て住宅、町外にお住まいの方、所得制限なし、家賃固定。40歳以下の夫婦、または18歳以下の子がいる世帯。18歳以下の子1人につき1万円減額。最大3万円まで。問い合わせ、建設課管理係、電話、585-2972。広報国見&町ホームページに広告を掲載してみませんか？町では広報国見や町ホームページに掲載する有料広告を募集しています。詳しくは問い合わせください。広報国見、一枠、縦45ミリ×横174ミリ。1回1万2000円。半枠、縦45ミリ×横84ミリ。1回6000円。ホームページ、一枠、トップページ下段、月6000円。問い合わせ、総務課秘書広報係、電話 585-2113。広報国見をもっと身近に。スマートフォンやタブレット端末などで、いつでもどこでも簡単便利に、広報国見を読むことができるよう、町色、マイ広報誌を導入しています。ぜひ利用ください。町色、町を好きになるアプリ、アップストアからダウンロード、Google プレイで手に入れよう。ダウンロードはこちら、QR コードが掲載されています。市区町村の広報誌をネットやスマホで。マイ広報誌。ホームページにアクセス。QR コードが掲載されています。広報国見3月号の訂正。広報国見3月号11ページの記載の町の話題、町の農業振興に向けてにおいて誤りがありました。以下の通り訂正いたします。訂正箇所、誤り、任期は2年間、正、任期は4年間。道の駅国見厚かしの里、おかげさまで開業7周年、ハッピーバースデーフェア、4月20日土曜から5月12日日曜開催。道の駅国見厚かしの里、電話、 024-585-2132。国見の民話かるた、第12回三尺佐護兵。鞘に車、居合の名人三尺佐護兵。昔、小坂が宿場町だった頃の話。三尺佐護兵という、その名の通り、体が三尺、約90センチメートルくらいの人がいたそうです。体が三尺でも五尺、約150センチメートルもある刀を刺して歩いていました。五尺もある刀なので引きずらないよう、刀の裾に車輪をつけて、カラカラと引いて歩いていました。三尺佐護兵が寄席に芝居を見に行ったとき、そばに2、3人の侍が来てこう言いました。なんでこんな小さい子供みたいなやつが生意気に、長い刀のようなものを刺してるんだ。タバコの吸い殻を三尺佐護兵の耳に入れました。吸い殻はとても熱かったはずなのに、三尺佐護兵はケロッとしていました。芝居が終わって皆が外に出ると、タバコの吸い殻を耳に入れた侍がパッタリと倒れてしまいました。なぜ倒れたのか、誰一人見た人はいないし、切った人もいない。皆何が起きたのかわからずにいました。それは三尺佐護兵がハッとその長い刀で切ったのでした。それが誰の目にも止まらない早業だったという話です。車のついた長い鞘を腰に刺して、右手で刀をかざしている佐護兵の様子が描かれた佐のカルタが掲載されています。
5月の休日当番医。診療時間、午前9時から午後5時。当番日、医療機関名、電話番号の順に読みます。3日、祝日。医療法人、大泉本田クリニック。伊達市保原町、大泉大内内、135-2。電話、563-7587。4日、祝日。医療法人、桑名医院。伊達市片町41、電話 583-3024。 5日祝日、佐藤整形外科内科クリニック、伊達市保原町東の崎 70-1、 電話 572-7606。 6日休日、医療法人鈴木医院、伊達市保原町西町175、電話575-2563。12日日曜、医療法人坂内医院、伊達市柳川町青葉町97、電話577-2222。19日日曜、佐藤ファミリークリニック、伊達市保原町上保原中島8-5、電話574-2811。26日日曜、医療法人武田小児科、伊達市保原町あざ栄町51、電話 575-2439。 休日救急歯科診療。日曜祝日、受付時間午前9時から午後4時30分まで。場所、福島市保健福祉センター、福島市森合町10番1号。当番医が変更になる場合や診療していないかもありますので、事前に電話で確認の上受診してください。戸籍の窓口。2月21日から3月20日受付分。当庁窓口で受付した方で町内に住所を有する方を掲載しています。誕生おめでとう。佐藤ほのかちゃん、ケイタさん、しおりさん、宮東、八津優斗ちゃん、陽介さん、ゆきさん、山崎宮舘。お悔やみ申し上げます。中野ひろこさん、73歳、うずら町。安倍幸男さん、83歳、大町北。八島のちこさん、91歳、高木。高橋信明さん、75歳、現像山西。 武田正夫さん62歳第3、菊池杉子さん84歳第12。掲載を希望されない方は届け出の際にお申し出ください。人口と世帯、令和6年2月29日現在、住民基本台帳人口、前月比、人口8180、前月比マイナス14、男3948、マイナス4、女4232、マイナス10、世帯3371、プラスマイナス0、転入7、マイナス9、転出12、プラス2、出生1、プラス1、死亡10、マイナス5。4月、国見カレンダー。4月、9日火曜、広報国見4月号発行。10日水曜、生き生きサロン第3、午後1時30分から。11日木曜、生き生きサロン高野、午前10時から。生き生きサロン藤田、午後1時30分から。戸籍係窓口延長、午後7時まで。12日金曜、生き生きサロン第8、第9、午後1時30分から。15日月曜、生き生きサロン泉田市も午後1時30分から。16日火曜、生き生きサロン山根午前10時から。生き生きサロン徳北第7午後1時30分から。図書館休館4月26日まで。17日水曜、生き生きサロン第1午後1時30分から。ニコニコ相談会。18日木曜、生き生きサロン第2午後1時30分から。戸籍係窓口延長午後7時まで。19日金曜、生き生きサロン大木戸午後1時30分から。国見観月台カレッジ開校式。21日日曜、国見町町長杯スポーツ大会開会式。22日月曜、生き生きサロン板橋午前10時から。生き生きサロン高木午後1時30分から。23日火曜、生き生きサロン石茂田午後1時30分から。24日水曜、生き生きサロン海田午後1時30分から。25日木曜、生き生きサロン大江田午前10時から。生き生きサロン泉田中午後1時30分から。戸籍係窓口延長午後7時まで。3ヶ月時9ヶ月時検診。26日金曜、生き生きサロン現像山午前10時から。生き生きサロン光明寺午後1時30分から。28日日曜、マイナンバーカード休日臨時窓口、事前予約制。29日月曜、昭和の日。5月1日水曜、生き生きサロン川内午前10時から。生き生きサロン大田川午後1時30分から。2日木曜、生き生きサロン塚の目午後1時30分から。戸籍係窓口延長午後7時まで。3歳6ヶ月時検診。3日金曜、憲法記念日。4日土曜、緑の日。5日日曜、子供の日。6日月曜、振り替え休日。7日火曜、生き生きサロン内屋鳥取午後1時30分から。観月台文化センター休館日。8日水曜、生き生きサロン第3午後1時30分から。生き生き子育てクラブ。9日木曜、生き生きサロン高野午前10時から。生き生きサロン藤田 午後1時30分から、戸籍係窓口延長、午後7時まで。10日金曜、生き生きサロン第4、午前10時から。生き生きサロン第8、第9、午後1時30分から。11日土曜、少年仲間づくり教室開講式、英検対策講座。
夢に向かって、第24回、ありがとうが言える大人になりたい。片平司さん、建北中3年。私の将来の夢は、医療系の仕事に就くことです。中でも、検査技師のような仕事をしてみたいと思っています。医師のように表舞台に出て活躍するような仕事ではないかもしれませんが、いろいろな悩みを持った患者さんたちに寄り添い、裏方から治療の手助けをしている姿に憧れを持ったことがきっかけです。所属している吹奏楽部ではアルトサックスを担当しています。先輩がアルトサックスを演奏している姿がとてもかっこよくて、自分も演奏してみたいと思い、チャレンジすることにしました。演奏することが本当に楽しいので、今後も継続して練習に励みたいです。今後は受験勉強が本格的に始まるので、勉強と部活のどちらもおろそかにならないよう、両立できるように一生懸命頑張りたいと思っています。また、高校に進学しても大好きな音楽を続けたいので、勉強の合間など時間に余裕があるときに楽器を演奏したり、いつでも音楽に触れられる環境を整えたいです。大人になったら、誰にでもきちんと感謝ができて、ありがとうが言える人になりたいです。また、どんな時でも相手の立場に立って、客観的な視点で物事を捉えることができるように努力したいと思います。片平司さんの上半身を捉えた写真が掲載されています。町長コラム、マコラム、第33回。青年。ひょんなところで、これまで何度か言葉を交わしたことのある青年から、お話がしたいのですが、役場を訪ねてもいいですか?と声をかけられる。日時を連絡すると、ニコニコ顔でやってくる。そんな彼を見て、お、先日より髪の色が落ち着いた気がする、と思う。この春、大学を卒業して就職すること。就職先は子供の頃から好きだった職種で、近いうちに勤務先が決まること。今も町のクラブに所属して大好きな運動を続けていることを話してくれる。彼の言葉に耳を傾けてると、自分の目標や夢を一つずつ叶えてきた気がする。伸び伸びしててちっとも臆する気配はない。特に面白いと思ったのは、彼が政治に興味がありますと言ったこと。こうもはっきり言う青年は初めて。かえって突き抜け感があっていい、すがすがしい。そして思い出す。そういえば彼、引き地が町職員の頃、坊主頭で議会傍聴に来てたっけと。あの時の伏線をここで回収、つながる。町と議会、町長と議員の仕事、被選挙権の年齢なども話して帰ってゆく。彼の年代の町の投票率は決して高くはない。国、自治体、いずれの選挙も直近は 30% 台。そんな中、政治に興味があるという青年がいること、これは素直に嬉しい。彼が年齢を重ね、人としての経験を積み、やがて政治に身を置く決心をしたとき、この町が他の自治体の手本になっているよう努めようと思う。引地誠。町議場の様子を捉えた写真、引地町長の顔写真と町長のサインが掲載されています。